舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市議会から野瀬孝則さん、高橋修作さん、小谷茂雄さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は12月定例会議案審査報告と議会の役割と議員の活動の原則、そして定例会をテーマにお話を伺ってまいります。それでは早速12月定例会議案審査報告について野瀬さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、野瀬です、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。早速ですが今回いただいたテーマ12月定例会についてまず概要を教えていただけますでしょうか。
はい、昨年の12月定例会ですが会期は11月25日から12月23日までの29日間、審査した案件の内容と議決結果ですが市長から提出された令和3年度の補正予算や条例の制定など25件の案件と私たち議会から提出した条例や意見書の4件の合計29件を審査し全員賛成または賛成多数によりすべて承認可決同意されました。
はい、全部で29件も審査されたんですね。かなりの量だと思うんですがどのような案件があったのか主だったものを教えていただけますでしょうか。
主だった案件としては、まず令和3年度一般会計補正予算になります。
はい、
補正予算総額が35億2002万円ありまして、舞鶴冬グルメキャンペーンの実施や3回目のワクチン接種関連経費、そして子育て世帯や住民税非課税世帯に対する10万円の現金給付が主な補正の内容になります。
はい、35億円の追加とはすごい金額ですね。
はい、
子育て世帯への現金10万円給付はニュースでもたびたび話題になっていましたが議会としてもこの給付の審査は大変だったんですか。
そうなんです。当初国は10万円のうち5万円を現金、残りの5万円は商品券の2回に分けて給付する方針を示されていたのは覚えておられますか。
はい、覚えてます。商品券では使いにくいので現金一括がいいという話がたくさん出まして途中から変更になったんですよね。
はい、そうです。当初の方針に沿って舞鶴市は先行分である5万円の給付に向け12月9日に市長から追加提案があり、その日に審査を得て議決をしました。
はい、確か5万円の給付を決定した後に国の方針が変わってそれを受けて残りの5万円についても現金で一括して支給するという市長からの追加の提案があったんですよね。
はい、そうなんです。市民の皆さんの希望は、やはり現金一括での給付というのが大多数でしたので、国が10万円一括給付を認めるという、方針が打ち出された後に、市がすぐに変更した予算案を作成し、議会で12月17日に再度審査を行いました。それによって申請が必要なものも含め、なんとか年度内の給付に間に合わせることができました。
はい、5万円と決定したものがすぐに10万円に変更になったり大変だったんですね。行政も議会もスピード感を持って取り組まれた結果ですね。
はい、めったにあることではないんですけども、とにかくいろいろなことが急遽決まったり変更になるのが、コロナ対策ですので、これまでの議会とはかなり変わってきております。
そうなんですね。でも年内の給付が間に合って喜んでいらっしゃるんじゃないでしょうかね。その他では先ほどのお話の中で3回目のワクチン接種、こちらは市民の皆さんにとって興味がある内容だと思うんですがこちらはどのように決定したんでしょうか。
詳細はですね、市のホームページでも確認できますが、3回目の接種が医療従事者の方や、施設入所者を対象に、すでに始まっております。
はい、
高齢者の方は2月の1日から、64歳以下の方については3月の中旬から接種開始予定ですので、それまでにお手元に接種券が配布されますので、今しばらくお待ちいただくようお願いいたします。
はい、3回目接種も順調に始まってるんですね。少し安心しました。議会側からも4件の案件があったとお話しいただきましたが、そちらはどのような内容だったんでしょうか。
議会側から意見書を2件、条例改正を2件提案をいたしました。 この中で最も重要なのは議員定数削減を行う舞鶴市議会議員定数条例の一部改正になります。
前回の放送でも真下副議長からお話しいただきましたが、またね、あの新聞でも拝見しましたが、現在の人数から1人減るんですよね、はい、自分たちで人数を減らすというのはなかなか大変なことだと思いますが、改めてお1人減らす理由はどうしてなのでしょうか。
はい、私たち市議会議員は現在26人なんですが、以前からそうだったわけではなく、例えば平成2年には32人の議員がいました。しかしその時は人口も9万人以上いましたし、税収もその分たくさんありました。その後も市民の皆様とですね、意見交換するなど、議会においても社会情勢などを勘案しつつ、現時点では25名が適当であると判断をさせていただきました。
なるほど。ところで定数を減らすことのメリット、デメリットはどのようなことがあるんでしょうか。
そうですね、メリットとしては、定数が減ればその分予算の削減ができます。ただしかしその反面、デメリットとして、地域の声が届きにくくなったり、考え方や議論の幅が狭くなったり、します。ただですね、この人数に関しては、それぞれの自治体の広さや予算規模など、地域特性を考慮する必要があるので、何人が適正かという話は本当に難しいです。
難しいですね。そのさまざまな事情を考慮して今回25人が適正だとなったんですね。
はい、その分議員1人に求められるものは大きくなります。個々の議員としての資質を高めていかなければならないと、全員で再認識をしておりますので、市民の皆さんのご期待に、しっかりと応えられる議会を今後も目指していきます。
はい、よろしくお願いします。他の3件についてはどのような内容だったんでしょうか。
視察など調査研究に使用する政務活動費を、一定額年度内に返還をし、コロナ対策に役立ててもらう条例改正が1件と、意見書として2件、コロナ禍における米価下落対策を求める意見書と、中華人民共和国による人権侵害問題に対する意見書を提出し、全員賛成で可決しております。
はい、市と議会の両方の案件の中身がよく分かりました。コロナ対策もまだまだ続きますし、大変ですね。
はい、以前がどうだったか思い出せないぐらい、舞定例会多くの案件が出てきておりますが、スピード感を持ってかつしっかりと審議を行ってまいります。
はい、
詳細な案件内容や議決結果は舞鶴市議会のホームページや YouTube でも審議内容が公開されていますので、ぜひご覧ください。
はい、よくわかりました。最後に議会以外のお話なんですけれども、野瀬さん、最近すごい寒いですよね。
そうですね。
何か普段風邪をひかないように気をつけていらっしゃることはありますか。
はい、家でよく仕事をしながら、寝てしまうことがありまして、それで、風邪をひくことも多かったんですけども、今年からですね、部屋の中では、足首ウォーマーというものを新しく使っておりまして、これが本当に、よくてですね、足首が冷えなくなって、毎日快適に過ごしております。
男性用もあるんですね。
あるんです。
やっぱ私使ったことないんですけど、そんなに違いますか。
はい、分厚い靴下を履いてても、やっぱり足首から冷えてたんですけども、これを使うと本当に足が全く冷えなくなりますので、皆さんにもぜひおすすめですので、足が冷えやすい人や寝てしまう人はぜひ使ってみてください。
はい、お得な情報ありがとうございました。野瀬さんからは12月定例会議案審査報告についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私長野由香がお届けしております。金曜日の七子ジャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の野瀬さん、高橋さん、小谷さんにお越しいただいております。それでは次に高橋さんから議会の役割と議員の活動の原則についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、高橋です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
この FM 放送でも議会の役割、議員の活動の原則については何回か放送をしていただいているところですが、
はい、
大事なことなので改めてお話しさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、市議会の仕事、権限としては大きく5つあります。1つは議決すること、 つまり議会の意思を決定することです。市議会の最も代表的な仕事で、予算の決定や決算の認定、条例の制定、改廃、重要な契約の決定などを行います。
はい、この予算が舞鶴市にとって大切であるかどうかということを賛成または反対という意思を決定されるんですね。
はい、まあ、その通りです。2つ目は、市が市議会で決めた通り正しく仕事をしているかチェックします。うん、3つ目は、私たちの町を良くするために必要な事柄を意見書としてまとめ、国や京都府に提出します。
はい、12月定例会の中でも意見書を出していらっしゃいましたね。
はい、まあ、先ほども野瀬さんからありました通り、コロナ禍における米価下落対策を求める意見書や、中華人民共和国による人権侵害問題に対する意見書、また9月定例会では新型コロナウイルス感染症対策に係る意見書を国に対して提出しました。
はい、意見書を提出して少しでも改善されたらいいですね。
そうですね。まあ、4つ目は、請願陳情、つまり市民の皆さんからの要望の受け取りです。
はい、この請願陳情について少し詳しく説明していただけますか。
はい、まあ、請願とは詳しく言いますと、市の仕事などに対して意見や要望がある人は誰でもその内容を文書にして、1人以上の紹介議員が必要ですが、市議会に提出することができます。
はい、
まあ、提出された請願は担当の委員会で審査し、本会議で採択不採択を決定します。
ああ、そうなんですね。次に陳情について教えていただけますか。
はい、まあ、陳情とは請願に準じたものですが、紹介議員は必要ありません。まあ、請願のような本会議委員会での審査などはありませんが、議員全員に陳情文書を配布しています。
市民の皆さんも市政に対してこういった形で参加することができて、より良い舞鶴にしていけるんですね。
はい、そうですね。5つ目としては、住民に身近な存在である議会が地域の状況と市の事業を確認調査して市長に提言することにより、行政サービスの向上を図ることができます。
はい、それは例えばどのような方法で行っておられるのですか。
はい、まあ、市民と議会の我が町トークでの意見交換、まあ、先進地や現地の視察による調査研究、勉強会等を行い、市政の課題を見出し、課題解決のための議論を重ね、本市の将来に向けた発展のため政策をまとめ市長に提言します。
そうなんですね。
はい、まあ、令和3年は残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響を勘案して、市民の皆さんとの我が町トークは開催されませんでしたが、私が所属している市民文教委員会では、オンラインでの先進市視察、岩田県釜石市、長崎県佐世保市や市内現地視察、舞鶴市の子育て支援事業について勉強会などを行いました。
ああ、そうですか。令和3年の市民文教委員会ではどのような提言をされたんですか。
はい、2つ提言をしました。まあ、1つは、乳幼児から小学生まで複雑化する子育て環境に対応するため、待機児童対策のみならず、保育士、幼稚園職員、放課後児童クラブ支援員、看護師などの人材確保について、給与面、処遇面、募集、人材育成、人材発掘など総合的に検討を進めることです。
その効果はどのようなものですか。
はい、まあ、教育環境の整備において、課題は人材不足に起因するところが多い、まあ、子育て環境日本一を目指す本市において、まあ、優秀な人材確保、要請について行政が中心となり総合的で連携した改善を行うことで、シームレスな環境を作ることができます。
あ、なるほど。もう一つはどんなことですか。
はい、まあ、小中学校と地域との連携事業を担う人材を確保し、専門的な人材による部活動の実施、教職員の負担軽減、地域が担う児童生徒の育成などを達成するため、地域連携事業の地域委託、民間委託について研究を進め、 地域での活動が円滑に行えるよう支援策を実施することです、
はい、こちらもどのような効果が期待できますか。
はい、まあ、地域の実情をよく知る人材を登用することで、まあ、生徒とのコミュニケーションが深まり、まあ、地域連携事業の活性化が見込まれ、まあ、同時に部活動の主体を地域の組織が担うことにより、まあ、教職員は学校での指導に専念でき、働き方改革の推進につながることが期待されます。
子育て環境日本一を目指す舞鶴にとって重要なことですね。提言が生かされるといいですね。
そうですね。改めて議会の役割を申しますと、うん、1つ議決、2つに市の仕事のチェック、3に意見表明、4に請願陳情の受け取り、5に市に提言することなどです。
はい、よくわかりました。次に議員の皆さんの役割を説明していただいてもよろしいですか。
はい、ここでは議会基本条例の中の議員の活動の原則を参考に説明させていただきます。
はい、お願いします。
市民全体の福祉の向上及び市政の発展を目指すこと、議決責任を深く認識すること、市民の意見を的確に把握するとともに普段の研鑽に努めること、常に良心と責任感を持って品位の保持に努めること。
はい、4つご紹介いただきました。市政の発展はなるほどと思いますけれども、福祉の向上は具体的にはどういったことなんでしょうか。
はい、私も市民福祉の向上って何なんやろうと思ったことがありますが、まあ、幸せ感、豊かさ感、満足感など、この舞鶴に住んでよかったねと思う心です。
なるほど。今日は議会の役割、そして議員の活動の原則などについて高橋さんからお話を伺いしてまいりました。ところで高橋さんは何か得意なものはありますか。前あの料理がお得意という方もいらっしゃったんですけど。
はい、まあ、人間一番の楽しみは食べることだと思います。美味しいものを食べれるよう自分で料理することがあります。子供や孫たちもお父さん、おじいちゃんが作るものが一番とよく言ってくれます。
あら、お子さんやお孫さんにも好評なんですね。どんな料理をお作りになるんですか。
はい、フライパンを使っての料理、まあ、例えばステーキ、焼きそば、オムライス、まあ、スパゲッティなどです。まあ、自分で言うのも変ですが大変美味しいですよ。一度食べていただきたいですね。
はい、ぜひお願いします。高橋さんから議会あれこれとして議会の役割と議員の活動原則についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それではここで一旦お知らせを挟みます。チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員から野瀬さん、高橋さん、小谷さんにお越しいただいております。それでは最後に小谷さんから定例会についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、小谷です。よろしくお願いします。
はい、それでは定例会についてこれまでの放送でのお話を聞いておりますと、3月、6月、9月、12月の年に4回定期的に開催されてますよね。
はい、そうです。こうした各定例会での本会議では議員全員が出席して市長から提出された案件の提案説明を受けた後、質疑、討論、採決が行われ市議会の意思を決定する会議となります。また各委員会ではその案件について詳細な審査を行うために開催しています。
はい、そうですね。また急遽定例会とは別に議会での審査が必要になった場合には臨時に開かれる臨時会もありましたね。
はい、その通りです。直近では昨年4月の臨時会で新型コロナウイルス感染症対策をいち早く行えるようにしました。
あ、そうでしたね。
6月と12月の各定例会では基本的に条例案と補正予算案の審査があります。
はい、
3月定例会では条例案と補正予算案の審査もありますが、当初予算案の審査が一番のメインとなります。また9月定例会では 決算の認定にかかる案件の審査が一番のメインとなります。
そうなんですね。
はい、そのため6月と12月に比べ3月と9月の定例会では多くの案件を審査することになります。
はい、3月定例会が来月から開催されますが、当初予算案など多くの案件を審査することになるんですね。はい、3月からの定例会の内容についても教えていただけますか。
はい、議員の任期は4年ですから、本年度は3月に行われる予算議会、6月定例会、そして9月に行われる決算議会が最後となりますので、はい、それぞれの定例会の審査についてお話ししようと思います。
はい、それでは初めに3月定例会についてお聞かせください。
はい、3月定例会では令和4年度の予算が提案され、その案件を当初予算といい審査することになります。はい、またその内容については舞鶴市のホームページに当初予算として一般会計、特別会計、そして下水道事業会計と市民病院事業会計からなる企業会計の予算書がアップされますので見ていただければと思います。
はい、各予算書については収入と支出の数字が並んでいて少し難しそうですね。
はい、収入のことを歳出と言いますし、支出のことを歳出と呼びます。確かに数字が並んでいて難しそうに見えるのですが、当初予算についてはその概要として主な事務事業調べが掲載され、各事業名の事業費であったり事業内容などが具体的に記述されておりますので分かりやすくなっていると思います。ぜひ見ていただきたいと思います。
はい、また見てみたいと思います。その他にも何かありますか。
はい、その当初予算の審査については各常任委員会で審査されますので、その模様を昨年の9月定例会から舞鶴市議会公式 YouTube チャンネルにおいて配信しておりますので見ていただければと思います。
はい、わかりました。それでは次に6月の定例会についてはどうでしょうか。
はい、6月定例会では例えば当初に決めた予算では足りないことが判明したり、うん、新たに予算が必要となった場合など予算を増額する補正予算の審査をすることになります。
はい、
最近では新型コロナウイルス対策関連において緊急を要する案件であるため市長から追加で補正予算が提出されました。
ああ、そうでしたね。それでは次に9月定例会ですが、今期の議員さんの最後の定例会になるんですね。
はい、9月定例会ではもちろん令和4年度の補正予算もありますが、審査するメインの案件は決算審査ということになります。
ああ、そうですか。令和3年度の決算審査をされるんですね。
はい、その通りです。前年度の決算ですから、その資料を今年の8月頃までに作成し、9月定例会に提出され審査されることになります。
はい、それはどのような審査となるのでしょうか。
はい、決算にかかる案件についてはまずより効率的専門的に審査するため予算決算委員会に割り振られ、さらに総務消防分科会、市民文教分科会、福祉健康分科会、作業建設分科会に送付され、詳しく審査されることになります。
はい、
その後本会議で認定するかどうかを採決することになります。
はい、審査のポイントについても教えていただけますか。
はい、決算審査ですので昨年度実施されたすべての事業に関し適正に行われているかを審査することになりますので、非常に広範囲にわたる審査となります。
はい、それでは予算の時にもおっしゃっていましたが、舞鶴市のホームページにどのような資料が掲載されるんでしょうか。
はい、令和3年度の各事業の決算書とともにその事業の概要として事業実績報告書が掲載されます。
はい、
そこには事業名および事業内容について、その支出額に対してどのような財源が充てられたかを、その内訳が分かるようになっています。
はい、たくさんの事業を審査されるんですね。
はい、また監査委員から添付される資料として一般会計、特 特別会計や企業会計の歳入と歳出の決算報告のほか、基金の運用状況による審査意見書が添付されることになります。
それらすべての内容について審査されるんですね。
はい、歳入歳出予算と決算額の比較であったり成果の検証が重要となります。予算審査によって決した内容通りに予算執行したのかということを検証することになります。またこの決算審査においては議員から出された意見や提言など次年度の予算編成に反映されるようしっかりと審査しなければならないと思っております。
はい、ありがとうございます。ここまで定例会についてお話を伺ってきましたが、他にリスナーの皆さんにメッセージありますか？
はい、本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。また市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っておりますので、ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報発信されているんですね。リスナーの皆さんもぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで小谷さんは何かお家でペットなど飼われていらっしゃいますか？
はい、2匹のメス猫を飼っていて、うん、5歳と13歳になります。
あら、年の差がちょっとあるんですね。仲はいいですか？
それがあまり良くないんです。年齢差が8歳ぐらいなので、上下関係があるのか相性が良くないようでたまに喧嘩をしています、それでも後から来た5歳になる猫が遠慮しているところを見ると可愛いですね。
ね、やっぱり動物がいると癒しの効果もありますよね。本日は舞鶴市議会から野瀬さんと高橋さん、小谷さんからお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。